皆さんこんにちは。京都これからラジオが始まりました。京都の環境、アート、ミュージック、スポーツ、食のこれからを毎週各専門パーソナリティがゲストを招きし楽しく語り合う番組です。本日第1週目は環境文化について語り合います。パーソナリティは太田光平がお送りいたします。どうぞよろしくお願いします。本当はね、高野さんもご一緒にこう進めるわけですけれども、本日はお休みということなので、太田一人でこう進めていきたいと思いますけれども、まあ10月に入って、もうあとね残りも10、11、12のもうね3ヶ月しかないですね。でこの秋はまあ京都にとってはいろんなまあ文化がね花開く時ですけれども、食もそうですし読書もそうですし、いろんな秋がありますよね。皆さんにとってどんな秋を期待されてたり、どういうふうに楽しまれるかっていうのは私個人はいろいろな興味がありますけれども、まあ私で行くと基本的にはこの秋はもういろんなイベントごとがあるので、京都はこの秋は観光客の方もたくさんお越しになられますので、まあ、イベントでねやっぱりこの目指して来られる方もいらっしゃる。でそこで、まあ、小さなものから大きなものまで、大学なんかはね学園祭シーズンだったりだとか、いろんな食のイベントがあったりだとか、いろんなのがこうありますけれども、うん、まあ、そういうイベントにどうその環境の視点を持って運営されるかみたいなところでですね、私個人もいろんなイベントにこう参加をするようなことになっていますので、楽しみな一方で、今年はすごいな、いっぱいあるなっていうので、どうなるんだろうっていう不安もありますけれども、そんな中でもですね、本日のゲストは、まあ、その、まあ、食ですよね。食の文化。まあ、京都の和食文化というか、お菓子の文化の中でですね、どう、今、戦ってられるのか、またその、広げていこうとされているのか、みたいなことをですね、お聞きできたらいいなというふうに思っていますので、お楽しみに。京都これからラジオではたくさんのお便り感想などお待ちしております。宛先はメールアドレス info@radiocafe.jp、 info@radiocafe.jp、 ファックスは 075-253-6901、 253-6901。 京都これからラジオウェブサイトからも投稿できます。お便りお待ちしております。この番組は株式会社高野の協力でお送りいたします。それでは早速、京都これからラジオが毎月プッシュする京都これからソング、略してコレソンをお届けしましょう。10月のコレソンは第2週目のパーソナリティの竹上久美子さんですね、高上ちゃんのですね、8月に全国リリースされたアルバムスローボートよりラウンドアバウトです。
どんな賛美か 自然にしかできないこと、人にしかできないこと、ゴミを心に、株式会社高野。
京都これからラジオ。
京都これからラジオ。それでは早速本日のゲストのコーナーに参りましょう。本日のゲストは株式会社京都吉祥庵の代表取締役北川聡さんです。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ね、株式会社、まあ、京都吉祥庵ということですけれども、はいはい、吉祥庵という名前よりも、はいはい、吉祥花寮ですね。
そうですね、お店の名前が吉祥花寮なんで、
はいはい
はい、吉祥花寮の方が、うん、皆さんご存知の方も多いかもしれない
ですね。かもしれないですね、
はい、
吉祥花寮、まあ、聞いたことない、まだ行ったことないよっていう方がたくさんまだいらっしゃると思うので、はい、どんなお店、どんなメニューがあるのか教えてもらってもいいですか。
はい、京都の祇園、まあ、千代院前に、うん、ございまして、1階がまあ物販のお店で、はい、2階がカフェになってます。でどういったお店かというと、我々、まあ、きなこっていうものに注目をしていて、
はいはい、
でそのきなこを自家焙煎しているお店をやってます。うんうん、で、まあ、商品で言えば、まあ、きなこと、まあ、ぴったり相性がいいということでわらび餅とか、
なるほど、
あと今人気で SNS とかでも結構取り上げていただくのがパフェ、はい、
パフェ
の方が結構人気で、
うんうん、
たくさんお客さんも来ていただいてますね。
なるほど、吉祥院のね、そんな三門のとこですね、門の前。
あ、そうです、千代院。
じゃあごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい、千代院、千代院のね、
はい、千代院の
ね、すごくいい場所ですよね。
そうですね、綺麗なので、
う
ん、撮影とかも結構よくやってますし、
そうでしょうね、近
くで
ね、はい、で、まあ、あれは大きな町屋と言っていいんですかね。
そうですね、なんか90年以上経ってるような建物をリノベーションして、うん、
はい、
でそこを、まあ、リフォームみたいな形でやってますけどね。はい、
お店で、少し、まあ、商品も買えるし、
そうですね、
食べれるし、
はいはい、
うん、というところですけれども、やっぱりね、吉祥花寮さんといえばわらび餅、いっぱいイメージが強いですね。僕らもね、家族で、何回かこう食べてますけれども、はい、もうね、刺して食べようと思ってもプルプルすぎて、すくえないというか、
そうですね、柔らかいんでね、
柔らかい、すごい、うん、もう お箸で食べる感じ。
そうですね、お箸で食べていただくのが一番いいですね、うん、
ぐらいの感じですけど、でもあそこにそこにかかっているきなこですよね、
うんうん、きなこ、
うん、特徴的というか、
ま
あ、
そうですね、
今なんていうのかな、あれどう説明したらいいか。
まあ、きなこって結構ね、身近なもんなんですけれども、もう一回そこを掘り下げて考えてみたら、うん、いろいろ奥が深くて、
なるほど、
でそれをどんどんどんどんこう、まあ、突き詰めていったら、非常に香りが高いというか、香ばしくって、うんうん、でやっぱり出来たてっていうか焙煎したて、
はい、
っていう、まあ、コーヒーと同じなんですけど、
いやだからそれがまずね、
そうなんですよ、
焙煎するとか引くみたいなところって、もう今やきなこってもうね、もうあの状態になってるものを多分、一般普通はね、
はい、
うん、見てますけれども、昔は皆さん引いて多分
でしょうね、
疲れてたんでしょうね、ね、でも今言われたように焙煎する、
はいはい、
うん、こうなんかいろんな可能性があるんじゃないかと。
そうなんですよ、でそこをまあ一応トライしてみようということで、まあ、自分たちもちょっとびっくりだったんですけどね、
うんうんうん、
こんな美味しいんだっていう。
なるほど、でもそっか、そこに目をつける、まあ、いろいろね今、ありますよね、この、うん、今まで普通に食べてたものをもう少しバージョンアップしたりだとか、そ
う
そ
う
そ
う、
違う形にしてみたりだとか、
はいはいはい、
きなこは盲点だったかもしれないですね。
そうですね、で結構やっぱり京都だと、まあ、もちろん抹茶とか、
はい、
有名ですし、うんうん、やはりこうなんか他府県の方から見ると抹茶やらないのとかおっしゃられるんですけど、
まず京都イコール抹茶、そうですね、お店ね、で行くとね、
でも僕らの場合はやっぱりそのきな粉をどうしてもリブランディングしたいということで、はい、まあ、最初から取り組んでますけどね。
なるほど、
はい、
この吉祥花寮さんはお店できてまだ新しいですよね。
そうですね、まだ2年半ぐらいなので、
うん、
新参者というか、
ね、
まだまだ新しいお店ですね。
でもお店はもう長蛇の列ですね。
あ、おかげさまでもう大変ありがたいですね。
ね、もう僕らも行くと入るのに2時間待ち。
そうですね、
ね、待って早い時間に行くと違うんですかね。
そうですね、早い時間だと比較的早く入れますし、うんうん、やはりこうカフェタイムになってくると、まあ、皆さんやっぱり、
まあ、そうだよね、みんなね、
食べたい時間は一緒なので、
ねえ、 でもやっぱりその抹茶だけじゃなくてそういうきな粉とか新しい文化を、はい、まあ、京都で、まあ、いいものいっぱいあるのに、
うん、
どうしてもイメージ的には京都イコール
そうですね
抹茶とかなりがちですよね。
まあ、これはもう人の真似してもしょうがないみたいなところもありまして、うんうん、でやっぱり原点、まあ、我々実は祖母の時代、あ、祖父の時代ですね、
はい、
あの節分豆とか
節分豆
を、はい、私の祖父があのちょうど、まあ、なんていうかな、自家焙煎というか入り方
入り方
を考えて、
はい、
で全国で売り出したんですよ。
節分用のお豆の、そうそうそうそう、あれはそうなんですね。
そうなんですよ、うん、で今でもあの三部寺さんとか、
はい、
まあ、上賀茂神社さんとか平安神宮さんとか使っていただいてるんですけれども、
そうなんですね、
今当たり前に売られてるんですけど、実は昔は当たり前じゃなかったみたいなんですよね。
ああそう、はい、節分豆
で、節分豆大豆なの で、
うん、
でその大豆を、まあ、我々今でも扱ってて、はい、非常にこう日本でもいいものを使ってるの で、
うんうん、
でそれをきな粉にしたらどうなんだってことで、
なるほど、
でやってみたら美味しかったんですよね。でなんでこんなに美味しいんだろうっていうことで、うん、きなこ屋さんに行ってみたんですよ。
ほう、
もうスーパーとかでも売られてるようなこうきなこを作ってらっしゃるきなこ屋さん紹介していただいて、で行ったら、やっぱりどうしても大きい豆って煮豆とか、
うん、はい、
でまあ、中ぐらいだと納豆とか、
なるほど、
豆腐とか、そっちに回るんですけど、
うんうん、
極小粒っていうのがやっぱりもう
捨
てられるというか、
なるほどなるほど、
まあ、粉にしちゃうんできな粉に回るんですよね、うん、そういうのが。
そっか、
だからまあ味わい的に言うとやっぱり大豆とか、うん、あの黒豆とかもそうなんですけど、やっぱ大きい方が美味しいんですよ。
そうなんですね、小さいより大きい方が。
そうそうそうそう、それなのにきな粉に回ってるのはすっごく、う
ん、小さいやつばっかり、
見たこともないぐらいちっちゃい粒がきな粉になってるんですよ。
ああそう、
でだからかと、僕らが普段使ってるようなすごい日本でもいいって言われてる大豆を、うんうん、まあ、特に自家焙煎で引き立てで、うん、あのやってみるとすごく美味しかったのはそこに大きな差があったんですよね。
なるほどね、はい、そっか、それは大きな違いだし、うん、実際に流通しているものをちゃんと見に行ったら、
はい、
そういう状態だ、状況だった。
で、ね、
まあ、でも別に悪いことじゃないですもんね。
それはね、全然それは悪いことじゃなくて、うん、はい、あの大きな、なんていうか、あのいい大豆を使ってきな粉にされてるきな粉屋さんっていうのもよくよく知ってますし、
うんうんうん、
あの一概には言えないんですけれども、はい、
そっか。でもその豆まき用の豆、まあ、あれはね、いって、
そうそうそうそう、
皆さん美味しく食べますもんね。
そうそうそうなんです、うん、だからもう嘘つけないので、そこは。
でもそれがあって、もう一回 それを使ってみたいな、はいはい、過程を経て、できな粉をいろいろ開発したんですね。
そうなんですよ。
でも焙煎もいろんな形でやってみた。
やってみましたね。難しいんですよ、
うん、
焙煎って、まあ、コーヒー豆と一緒なんですけど、あの僕ら 大粒サイズの大豆を使うんで、あの非常に深く入れるんですよ。
なるほど。
このちっちゃいとすぐ焦げちゃうんで、で大きめの粒を使うんですけど、それでも最後本当にここだっていうポイントに仕上げるのに30秒とかでもう焦げちゃったりとか、
はあ、
最後は本当にもうギリギリのところでピッと止めないと、結構ねすぐ味ぶれちゃうので。
ああそう、じゃあそれは味を整えて一定にするのは相当職人技かもしれないですね。
職人技本当に、
ね、
きなこも
きなこも職人技、いやでも大切ですわ。
そうなんですよ、
それをどう見極めるかね。
そうやってみて面白かったんですけどね、そういうのも、
はい、それも湿度とか気温とかも含めて。
そうなんですよね、あれだからタイマーじゃ出来方が全然
ああそう
違うんですよ。
へー、なるほどね。
だから本当難しいなと思ってコーヒー豆の焙煎してるところも皆さんこうあの、焙煎師さんが見てやられてるじゃないですか、
うんうん、
あそういうことだったんだっていう感じ
で。へー、それでも面白いですね。面白い発見だし、いろいろやってみた結果これが一番ベスト、これが合いそうだって ね、できたということですけれども、うんうん、でもまあメニューもいろいろこうありますけれども、
はい、
あのわらび餅も、
うんうん、はい、
そのまあ、きな粉に負けないというか、
はいはいはい、
特徴的、はい、ね、僕も先ほど言いましたけれども、ね、すごいですよね。
まあ、我々もこうずっとお菓子屋さんやってたんで、わらび餅っていうと、
うん、
まあ、本わらび粉っていうのをまず使うっていうのがあるんですけど、それを 100% で使うというより、うん、何かこう他のでんぷんを使って、まあ、作りやすく、そして売りやすくする方が、
うん、
あの商品も安定したりするっていうのはもうこれも 私の中では常識だったんですよ、
うんうんうん、
でもそれが本当に本わらび粉 100% で作ったらどういう味するんだろうっていう
試してみたん
だ。試してみたんです。じゃあベラボーにもちろん高いんですけど、
うんうん、
試してみたら意外と美味しくなかった。
あ、まずそうなんだ。
そう、
うん、
根っこだからわらびの、うんうんうん、根っこ臭いというか。
あ、そう、全然イメージつかないけど。そうそうそうそう、根っこ臭い。
そう、だからそっちの方が絶対美味しいんだろうと思ってやったら意外と美味しくなくて、うん、だからみんなやんないのかなとか、いろいろこう、まあ、
原点を探ったわけですね。いろいろね、なんでみんなやってないんだろうみたいなことを試した、
はいはい、そう、高いは美味しくないわ、
うんうんうん、
あ、じゃあやんないよねってなるんですけど、それなんとかして美味しくしたいと。
なるほど。
いうことで、その根っこ臭さみたいなのとか作り方とか、
はい、
そういうのもう何回も試行錯誤して、
うん、
でやっとできたんですよね。
へー、
うまいねっていうのが。
へ
ー、それできた時も結構感動的でした、本当に。
なるほど。
苦労があったんで、これは、
まあ、わらび餅ね、好きな方たくさんいらっしゃると思いますけど、はい、なかなかわらび餅の美味しいのを比べたことがあんまりない、なかったりとか、何をもってこう美味しい、まあでも全然違うんですよ、その岸岡寮さんのも、もう違うし、まあ、どこのお店のものも
そうです、ね、
みんなちょっと違うんですよね、うん、
はい、うん、違いますね、本当に。でもこのそれぞれ京都のお店さんでもかなり美味しいわらび餅たくさんあるんですけど、まあ、我々がこう突き詰めていきたかったところっていうのが、うんうん、やっぱりこう一口食べるとすごく柔らかいしとろけていくようなんだけれども、
うん、
ただ柔らかいだけではなくて最後になんかこう食感みたいなのが、
なるほど、
こうプルンとした食感が残るというところのこう絶妙加減を求めて前作ってますけどね、う
ん、なるほどね、はい、いやそれはかなり食べたら皆さん分かりますけど、はい、絶妙ですよ、
絶妙のね、
うん、で、あのわらび餅にそのこだわったきな粉が、は
い、そうそうそうそう、うん、そのきな粉をかけていただいて、なんかきな粉にもあの砂糖とか一切入ってないので、
あ、そうなんですね、そうなんです、そうなんですね、
ちょうどいいこうマッチングで、うん、あの仕上げてますの で、 でお店ではもうきな粉かけ放題で食べていただくっていうので、
ね
え、はい、
これすごいですよね、なかなかきな粉かけ放題のお店ってないですよ
結構ね、あの、
うん、
あの SNS とかでもきな粉が追いきな粉みたいな結構それがね、あの、皆さん、あの、よかったみたいで、
なるほど、まあ、うん、絵になるよね、あれ竹、ね、
そうそうそうそうそう、そうなんですよね、
うん、入っててね、
うん、
でお店では、まあ、そういうね、いかにもな京都 の、 その和菓子のイメージでは、うん、多分皆さんねいらっしゃるとちょっと違うんですよね、
うんうん、
パフェなんかもいいですよね、
そうですね、今、かなり、まあ、それも SNS でよく見かけるんですけれども、うちのパフェ、まあ、いろいろきな粉のパフェっていうのがまず通年であって、
はい、
で季節のパフェっていうのが4種類ぐらいあるんですけども、
うんうん、
まずはやっぱりこのきな粉のパフェっていうのも、やっぱりきな粉だけじゃなくて、うん、中に入ってるのが、まあ、ほうじ茶ゼリーだとか、
はい、
豆乳グランマンジェとかあるんですけどね、
ええ、
でこれ一つ一つ、
うん、
めちゃめちゃこだわってるんですよ、実は。
なるほど、じゃあそうでしょうね
でこう、
うん、
ほうじ茶もただただ、まあ、使えるようなほうじ茶を、ええ、そのまま例えば業者さんから紹介いただいたりとかして、うんうんうん、まあ、選べばいいのに、わざわざわずかまで行って、
あ、わずか町まで行って、
はい、でまあ、ここの、まあ、要は農園さんで取れてるようなところの、はい、しかも、うん、抹茶で使ってるような、
うんうん、
まあ、抹茶を取った茎をわざわざほうじていただいて、いいところの部分を、うんうん、ほうじ茶にしてるっていうか、でそういうほうじ茶を毎回送ってもらってるやってるんですよ。なんかそのゼリーだけでもなんか一つ
その商品ちゃん
とこだわりが、
はい、すごいね、うん、
あと、まあ、豆乳とかも、
はい、
なかなか実はこれ無農薬で作ってる大豆から取る豆乳、
はい、うんうんうん、
しかも絞ったまんまっていうか、これってなかなかないんですよね。
なるほど。
巷でももちろん売ってないですし、
うんうん、
消防剤っていって泡を消す薬とかも一切使ってないやつ、
うん
うんうん、
そっか、
これ結構探してもないんですよ。
ないんだ、
はい、
あ、
今でも探してるんですよ。
まあ、そう、
僕らがこう使う、そのお豆腐屋さんが休みだったら、
うん、仕入れ、そうだよね、
困っちゃうんで、
困っちゃうもんね。そう、あ、そうですか。
だからね、結構、まあ、それも探してるんですけど、うんうん、そういうの使ってるんですよ。
あ、そう、
味が全然違う、豆乳も。でそれを使って豆乳ブランバンジェ作ったりとかやってるので、
へえ、 でも一つ一つにかなりいろいろなストーリーっていうか、
そうなんです、
ね、手間をかけて、
はい、
でまあもちろんね安定的にやっぱ提供できないといけないですから、はいはい、
そうですね、
うん、そうなると実はそういうものがなかなかないんだとか、
う
ん、
そう
でさらになんでないんだろうみたいなところまで多分いろいろ考えられてるんでしょうね、
うん、そうなんですね、うん、結構やっぱり世界中、まあ、もちろん世界も日本ももちろんですけど、材料探しの旅っていうのは常に続けてますね。
なるほど。
やっぱりそこが昔屋の原点というか、
うんうん、
材料選びというか、ね、まあ、生産者の人たちの思いみたいなのをやっぱり組んで、
はい、うんうん、
それをお客さんに届けていく、僕らその間に入っているので、
なるほど、
その、まあ、橋渡しじゃないですけど、それをやっぱりきちっとやっていきたいなっていう。
そっか、
はい、
ねえ、まあ、こうやって聞いてるとですね、もう全然まだ木所華寮さんも知らないのは、知らない方は、
はい、
イメージがまだつかないかもしれないどんな店なんだという感じですけれども、はい、でも、まあ、パフェとかいうと洋菓子イメージですけれども、
はいはいはいはい、
これでも、北川さん的には和菓子、うん、洋菓子、これなんて表現を、
あ、なんかよく聞かれるんですけど、うん、まあ、まあ、分かりやすく言うと和洋菓子って言っちゃうんですけど、
ね、うん、
まあ、我々は今きなこスイーツ専門店みたいな、はい、打ち出し方をしているのと、うんうん、まあ、今だともう和の世界と洋の世界ってこう明確な区分けがないような気がするんですよね、
うんうん、
で我々自身はまずそこを全く気にしてないですし、実はうちの会社の方も、うん、まあ、パティシエと和菓子の職人が隣同士仕事してるんで、
面白い、
はい、うん、なのでそれぞれがこう使ってる材料とか全然本当は違うはずだったんですけど、なんかそれ美味しそうだからちょっと使ってみようかなとか、
うんうん、
今までやったらこういうやり方だったけど、洋、うんうん、のやり方はちょっと取り入れてみようかなとか、そういうことやってるんですよね実は。
まあね、その京都の、まあ、伝統的なその和菓子を、和菓子っていうのはね、京都やっぱりすごく、はい、まあ、充実しているというか。
そうですね。
でもその取り巻く環境も随分変わってきてますもんね。
これはちょっとびっくりだったんですけど、やっぱり、まあ、私ちょっと東京の方でサラリーマンやってましたので。
あ、そう、もともと北川さんは、
はい、
京都のご出身。
あ、京都が出身なんです。
そうですよね、
はい、うん、で学生時代とサラリーマン、まあ、社会人を最初、まあ、東京でやってたんです、で、まあ、親父がやっぱり、まあ、ずっと和菓子屋やってたもんですから、
はい、
ちょっと、まあ、転職しようかなと思った時に、うん、ちょっと手伝ってって言って
で、うん、ちょっと空いた時間、まあ、転職活動中に一回京都に戻ってきたわけですね。
そう、うん、でまた東京で転職しようと思ってたんですけど、はい、まあ、親孝行できるのも、
うんうん、
まあ、めったな機会ないし、今だったら、まあ、親孝行ちょっとだけだったらできるよみたいな話で手伝い始めたのが間違いで、
ええ、そっか、
そう、
もともとだからその世界に、まあ、お父さんの仕事をお手伝いする、まあ、それでやっていくっていうのもともと気はなかったわけですよね、はい、
なかったんですよ、
うん、
はい、なかったんだけど、まあ、結果的にお菓子屋さんやることになって、でもやるからにはってことでいろいろ調べますよね、お菓子の業界のこととか。
和菓子のこと全然知らないもんね、
はい、むしろ和菓子嫌いでしたから
本当に、もう家にありすぎてじゃないの、
はい、
あ、そうですか、
そうそうそう、食べなかったですしね、
うんうんうん、
でもある時やっぱりこうその実家の工場に行って、はい、あんこ炊いてるわけですよね、
うん、
でそれ食べさせてもらったらめちゃめちゃうまいんですよ。
へ、
僕がコンビニとかで今までなんか食べたどら焼きとかすごくなんか甘くて、
うんうん、
なんだこれはって感じだったんですけど、うんうんうん、全然違かったんですよね。それがまあきっかけでお菓子の世界に入りましたけども、調べてみると京都のやっぱお菓子業界すごいしんどいんですよね。やっぱり贈答需要とかがどんどん減ってるんだとは思うんですけど、うんうんうんうん、まあ市場規模というんですか、まあ、そういったのもどんどん減ってるみたいですし、これこのままいったらどうなっちゃうんだろうっていうのが非常にその頃から危惧していて。
あ、そう、
はい、
でもまあそう考えるとその京都でなかなか和菓子っていうのはね、
うん、
少しの右肩下がりになってきてるとすれば、全国の和菓子もそれはもっと大変な状況に多分なってるということですよね。だから京都のその和菓子の文化っていうのが、まあ、まあ徐々に変化はしていかないといけないと思うけれども、一方でまあ昔のまんまな部分と、
守っていかないといけない部分ってあると思うんですよ
ね、
うん、
ここの多分せめぎ合いの中でちょっとそこにちょっとイノベーションを起こそうみたいな。
そうそうそう、なんか東京にいた時に京都に戻る時、こう友達連中からはなんでそんな京都に戻るんだよと、
うんうんうん、
で、まあ、かっこ悪いじゃんみたいな、
あ、古臭く感じるってこと、
なんかそういうイメージで、うんうん、まあ、僕自身も別にそのかっこいいとは思ってなかったし、うんうん、で、まあ、それがこう、まあ、なんていうのか逆行するような形に見えるんでしょうね、うん、だからこうそれのイメージがやっぱりあったんで、まあ、僕自身はこうお菓子屋さんやるときになんかそこをやっぱりかっこいいに変えたいなっていう風な思いはありますね。
そのあたりかっこいいに変えていく話、うん、後半でどんどん聞いていきたいと思います、はい、ここで一曲ご紹介したいと思います。春日で歪み。京都これからラジオ、本日は、起床家寮の北川さんをお迎えしてお話をお伺いしております。ね、あの前半ではですね、まあ、起床家寮どんなことされてるのか、メニューもどうなのか、はい、どこにあるのかみたいな話もいろいろ聞きましたけれども、まあ、随分その京都の和菓子を取り巻く環境だとか、まあ、和と洋の垣根を随分超えてきてる部分、まあ、それは随分ね、あの起床家寮さんは仕掛けてらっしゃるというようなこう話をお伺いしましたけれども、まあ、和菓子、まあ、お菓子屋さんとしてはまだ新しくて、
はいはい、
で、まあ、いろんなことに挑戦をしている分、はい、一方で、まあ、お父さんがね、はい、お店、まあ、ずっと和菓子屋さんやられてたということもあって、はい、まあ、そういう部分を踏まえつつも新しいことに挑戦する時に、
そうですね、
京都、うん、難しい部分、いい部分もあるだろうし、難しい部分もあるんじゃないですか、う
ん、まあ、とにかくいつも言ってるんですけど、うん、まあ、僕たちはベンチャー企業、
うん、
だからベンチャー企業らしいことやろうよと。
なるほどなるほど。
やっぱりそれっていうのはもう 僕らはもう本当守るべきものなんてないので、逆に攻めていかないといけないし、はい、守るべきものがあったらできなかったことっていうことをやりたいっていう
ふうに思ってますけどね。もともとまあ、インターネットの通販なんかも積極的にこう選択されていますけれども、はいはいはい、ね、まあ、そういう部分でいくと、まあ、ただ、まあ、そういういろんなツールも使いながら、うんうんうんうん、新しいマーケットを開拓しつつも、
そうですね、
でもその時のやっぱりその商品力含めて、
はい、
かなり高くないとやっぱそれ流通していかないでしょうからね。
まあ、今ですと全国に催事とかも行ってますし、
なるほど、
そういったところで結構自分たちの商品がどれだけのものなんだっていうのは、うん、
ええ、
測りながらやってますけどね。あ、
そっか、はい、いろんなところに行ってどういうふうにこう食べてもらうか、受けてるのかなとか、はい、
やっぱりこう、そう、店だけだと、うん、来てくれるお客さんは結構もううちのお店のことをよくよく、
ええ、
はい、ご存知で来られるんですけど、
ええ、
全然知らないところに行くと、
うん、
やっぱ純粋に商品力だったりとか見せ方だったり、
なるほど、
そういったところが評価されるっていうのがあるので、
そっか、
はい、なんだ、うん、きなこスイーツ何それみたいな。
確かに、
はい、
そっか、それはでもやっぱりいろんなところで行って反応を見て、
そうそう、
またそれがまあフィードバックして次の商品作りに、
はい、そうですね。
でもまあ、それぞれ、まあ、もちろん食べても美味しいんですけれども、絵になるっていうところずいぶんこだわってるんじゃないですか、
あ、
お店で。
うん、ちょっとやっぱりそこは力入れてやっていきたいなっていうところではありますね。
なるほど。
デザイン力っていうか、
ええ、
見せ方の部分はやはりこう、うん、今の時代のちょっと先行きたいなっていうのは
ありますかね。なるほど。まあ、どこのね、そのメーカーさんもずいぶんパッケージをリニューアルされたりだとか、うんうんうんうん、今の人たちにどういうのを受けるかなっていう、多分かなりマーケティングをされてたり、
うん、そうでしょうね、
うん、まあ、その中でもどうやって選んでもらえるかということ、うんうんうん、まあ、競争もしつつも、でもみんなでこの京都の和菓子文化をもう一回再構築していこうっていう、
そうですね、
うん、
結構やっぱり調べると、僕イメージ的に言うと京都のお菓子屋さんってすごい立派なお店が多いので、
ええ、
事業規模とかも結構大きいのかなと思ってたんですけど、うんうんうんうん、大都市にあるお菓子屋さんと比較すると意外と京都の、まあ、お菓子屋さんってそれほど大きすぎないみたいな会社が多いんですよね、
うんうんうん、
で、まあ、それはいいとか悪いとかじゃないんですけれども、一つ思ってるのは、こう京都の若者とかが、まあ、京都以外でもいいんですけれども、うんうん、京都のお菓子のマーケットに入っていきたいって思ってくれるようなマーケットになってるのかなっていうのはあって、うんうんうん、特にこう観光都市なのでいろんな人来るんですけれども、はい、なんかこうやっぱりこう、まあ、その中でもここで働きたいとか、こういった店になりたいとかいうようなところをもっと今までのいい部分っていうのはもう 多分僕らがやろうとしてももう伝統と文化を引き継いでらっしゃる方々に勝てないので、
なるほど、
なんかこうちょっと違う視点というか、うんうんうん、違う目線で仕掛けていって、なんかそかっこいいねっていう風に、うんうん、思われるっていうか、そこで働いてみたいなとか、あの、まあ、自信になるというか、
はい、
いうようなお店作りっていうのはやっていきたいなというふうに思ってます。
うーん、面白いですね。でもまあ確かに皆さん細く長くね、すごく文化を大切にしつつもやられてきてて、はい、で一方でそうか、そこまでその皆さん、まあ、他の都市のお菓子屋さんに比べると、
うん、
うん、そんな事業規模大きくないっていうのは意外ですよね。そうな、
意外だったんですよねこれが。
うん、でもまあそれはそれでよ、まあ、いいんですよそれはね。だからそれをどうその、まあ、小さく、まあ、時代によってね随分変わってくるんでしょうけれども、うん、やっぱりそこに次のステップというか次の新しさを、ね、あそこ面白いよっていうので、うん、まあ、切磋琢磨しながらみんなでこうね。
そうですね、
うん、その点でいくと、まあ老舗じゃなく新参者ですけれども、うん、そのベンチャーとしていろんな新しい仕掛けを作っていくところに、
はい、
多分そういうお店も皆さん刺激を受けたりだとか。
そうですね、うん、まあ、我々自身がやっぱりこう一番刺激を受けてますので、
あ、他の、まあ、そうかそうか、
はい、
うん、もちろんすごさも見てるし。
そうなんですよ、
うん、
でもすごいなと、もうこれ勝てないし、うんうん、同じやり方をしても、
そうかそうか、はい、
そこら辺の逆説的にちょっともう我々はベンチャーだと言い切って、
ええ、
新しいことをどんどん仕掛けていこうよと。
でもまあそういう点でいくと、まあ、京都は、そういう新しい人たちにも開かれてて、
はい、
でもちろん最初はいろいろ風当たりも強い部分もあるかもしれないけれども、はい、でもグッと入ると、
そうですね、
うん、まあ、お客さんも随分ついてきてたり、
はい、
うん、することを考えると、まあ面白い、いろいろやってて面白いんじゃないですか。
面白いですね、
いろんなことがあって、
結構面白いです。それはいろんなところで、うん、すごい応援していただいているのを実感するんですよね。
なるほど、
まあ、京都の方々もそうですし、うんうん、まあ、いろいろとこう売りに行く百貨店の方々もそうなんですけども、はい、すごい面白い展開をしてるから、
うんうん、
絶対それ折れないでくれとか逆に頼まれ
たり
するんですよ、京都だったらやっぱり抹茶のお店だとか、
うんうん、
いろいろそういうコンセプトの店であるんですけれども、はい、まあ、我々こうあんまり他にないコンセプトをやってますから、
はい、
そういうジャンルをぜひ作ってほしいっていうふうに言っていただいたりもしますね。
そっか、はい、まあ、逆に言うとそういうバイヤーさんとか、まあ、そういう、まあ、他のお店とかっていうのは、まあ、京都もこういうお店しかないっていうその枠がなんかできてるのかもしれないですね。
そうそうそう、なんかそんなイメージがあるみたいで、
うん、
それを 壊したいんですって僕は言っちゃうんで
それだけじゃないよって、はい、いろんなのあるよと。
そうなんですよ、
うん、
だからこうそれそういう風にしていって変化していくことがやっぱり大事だと思うので。
なるほど、
はい、
でもまあ京都はずっとそれを繰り返してきたわけですし、
そうです
そこはやっぱり殻をこう飛び抜ける人もいないといけないと思うし、もちろん守る人もいないといけないし、はい、うん、その点でいくとこれからいろいろ期待をしてしまいますね。頑張ってもらいたいというふうに思いますけれども、はい、お店の場所もう一回教えてもらってもいいですか。
ですね、東王子通りと、はい、古門前通りっていうのがあるんですけれども、ちょうど課長とかの、入り口の交差点ですね。
そうですね、
はい、でそこ、東にすぐ入っていただいてすぐなんですけど、
すぐですね、はい、うん、の
南側、はい、
ネットでも岸岡亮さんで調べると、はい、
そうですね、すぐ出てきますので、
すぐ出てきますし、はい、通販も可能ですということで、
はいはい、
このもう皆さんねぜひ一回お店の方行ってもらいたいんですけど、ただ、まあ、ちょうどなんていうんですか、スイーツ時というか、
はい、
2時とか3時とか、
そうですね、
そのあたりお茶時の時に行くと、
はい、
もう混んでますので、
ちょっとお待ちいただく時間が長くなってしまうかもしれませんので、
うん、
まあ、できれば早い時間
に
来ていただいた方がいいんじゃないかなと。
それ嬉しい悩みですけどね。
まあそうですね。
ね、でもまあそう、これからね、どんどん多分いろいろ展開されていくにあたって、はい、そこがフラッグショップですもんね、2015年に作られた。
はい、
うん、
やっぱり京都の方々にもっと気軽に寄っていただけるようなお店作りっていうのをしていきたいので、
なるほど、
まあ、今後お店の方も、
うん、
ポイントポイントで出していければいいかな、なんて思ってますね。
うんうん、まあでも1店舗目はあれだけこう盛況ならば、いろんなところで楽しんでもらえるような、
はい、
うん、環境作り、まあ、それからちゃんとビジネスとしても、
はい、
うん、回っていくというような部分を期待をしていきたいと思います。
ありがとうございます。
うん、まあ、 北川さんとは実はね、いろんなところでいろんなところでご飯食べて、もう今日もねこれ聞いてくれてるね、仲間たちいるわけですよ。
あ、そうですよね。
そうそう、はいはい、お店でもこれ今日かけるよって言ってたので、うん、あかなり期待してましたけれども。あ、
そうですか。
はい、何かその聞いてらっしゃる方々にですね、最後一言メッセージをいただいて、締めていきたいと思いますけれども。
聞いていた、まあ人と人とのつながり合いっていうところで言うと、うん、やっぱりこういろんなところですごい人に恵まれてるなっていうふうに思ってまして、まあ、会社一緒にやっていくスタッフとかももちろん大事なんですけども、まあ、こうやっていろんなところで、ちょうど、まあ、私今36、7くらいなんですけど、
はい、同世代なんですよね僕らね。
そうなんですよ、はい、同世代くらいがすごい頑張っていてなんかすごい刺激受けますね。そういう意味では、まあ、これからもそういったネットワーク大事にしていきたいなと思います。
いや、いい話ですね。まあ、だから僕ら世代、まあ、僕らの下の世代も含めて、まあ、京都のこれからを考えるとですね、もっともっと多分いろんなことをアクティブに仕掛けていかないといけないと思いますし、はい、そうですね、でもどういう道を、ね、こう探っていけばいいかっていうことを迷われてる方々もたくさんいるかもしれませんけれども、でもなんかいろんな人たちをたどっていって、いろんな人の話を聞くと、自分にはこういう役割があるなとか、こんなこともっと挑戦できるんじゃないか、こういう人たちの力借りたらもっとここのステップに行けるぞみたいな ね、 ことを感じやすいのが京都だと僕思うんですよ。その点でいくとね、こういう出会いも含めて、
ね、まあ、迷ってる方がいらっしゃったらぜひ一緒にやりたいですけど ね、
ね、そうですよね、はい、そういう挑戦をいろいろ後押ししたりだとか、はい、紹介できる人もたくさんいるので ね、
そ, うですね、
はい、その辺がね、まあ、面白さだと思います、
はい、
北川さん今日はね緊張最初されてましたけども全然バッチリじゃないですかいやいやいや、もう面白かった、ありがとうございました。
こちらこそありがとうございます、
うん、またどうぞよろしくお願いします、はい、京都これからラジオ、本日は吉岡寮運営されている北川聡さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
リスナーの皆さん、まあ、実は京都これからラジオはですね、100回をもうとっくに突破をしてきてるんですね。100回、まあ、放送されてはもうずいぶん長いことになるんですけれども、それぞれですね、毎週毎週パーソナリティそれぞれ頑張っていて、でいろんな情報話題をゲストの皆さんをお招きさせていただいてですね、提供させていただいておりますけれども、これからもですね、こう100回を超えたということですので、引き続き、楽しい番組作りしていきますので、皆さんどうぞまたよろしくお願いいたします。京都これからラジオ、本日のパーソナリティは太田光平でした。この番組は株式会社高野の協力でお送りいたしました。ではまた来月、さよなら。
嵐山の渡月橋も楽しみだ。